皆様こんにちは、西郷さんです。今回は2024年5月18日に開催しました奈良県桜井市の古墳ツアーの様子を現地で録音したものを配信いたします。真夏日の中、あまりにこう日陰もない中ですね、20名の皆様にご参加いただきました。改めてお礼申し上げます。ツアーの行き先だけ先に申し上げますと、 JR 柳本駅からすぐの黒塚古墳、そしてその資料館に行きました。でその資料館ではですね、職員の方が、今回特別にその説明をしていただきました。纒向遺跡などの起こりや資料館の中にですね、この黒塚古墳の石室がリアルに再現されているレプリカがあって、その説明をしてくださいました。この度その録音したものをですね、公開することについてご許可いただきまして誠にありがとうございます。でその後、安頓山古墳、渋谷向山古墳、箸墓古墳というふうに巡ってきましたが、道中で、古墳巡りをですね、もう趣味とされている方が、参加者でいらっしゃいましたので、その方に、ワンダさんがインタビューもしているということなんで、その音源もございます。で最後にですね、このワンダさんから参加された皆さんに、サプライズがありましたので、その音源を最後にお付けしております。では最後までお聞きください。どうぞ。
絶対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
20名でございます。はい、今日は終わっていただきありがとうございました。ありがとうございます。お酒も入ってますんで、ちょっとじゃあちょっと注意事項だけ、お願いがあります。まずね、説明はするんですけど、私は専門家ではありませんので、いろんなことが思うかもしれませんが、そこはもう笑って許してください。あとこの暑さです、皆さんご存知と思いますが、ゆっくり行きますので、時間によってはちょっともう途中はしょるかも、省略するかもしれませんが、その辺はご了承ください。この、ね、天気ですごくいい気候なんで、ゆっくり歩きながら、緑も見ながら楽しめたらいいかなと思っておりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、で途中ですね、古墳があるところ、ここもそうなんですけど、民家がほとんどなんで、他人の土地とか、その辺には、ね、入らないようにお願いいたします。はい、ご配慮ください。でこの道をまっすぐ行くと最初の古墳があります。でそこで資料館もあるので、そこは見ていただけるんですけど、こんだけの人数なんで、うまく勘定をやってください、はい、ということです。
団体割り、
はい、お金はかかりません、無料です。
そうなの、
はい、そこはね、
いいじゃん。
じゃあ今から行きたいと思いますので、はい、どうぞ。
休憩とかありますか？
休憩は途中考えたんですけど、この、茶屋さんで休憩を取ろうと思ったんですけど、なぜか今日臨時休業を今日するということなので、休みながら行きます。遠慮なく言ってください、疲れたよとか休みたいとか、どうしてももう無理だったら、もう途中でも離脱していただいて結構なんですが、僕かがワンダーさんかどちらかに言っていただいて、あと怪我のないようにね、よろしくお願いします。はい、他質問ないですか？いいですか？良き思い出を皆さん作りましょう。何ですかお前？
途中でビールとか買って飲んでもいい？
あ、いいですよ、いいです、いいですが、お店がねあんまりないんです、なんとなくですけど、そこはお任せします。はい、じゃあ行きましょう。
はい、
はい、古墳へ直行。おお行きましょう。はい、はい、じゃあまっすぐここ歩いていきます。休憩しながら、はい、で資料をちょっと見ていきたいなと思うんで、前回11月もやってるんですけど、おさらいも初めての人もいるから、おさらいしたいなと思います。じゃあ5分でわかる古墳のコーナー、おさらい。はい、じゃあ古墳って今見てもらいましたけど、これいつ作られたのかなっていう話なんですけどね、正解は古墳時代。古墳時代ってじゃあいつなんて言ったら、3世紀から7世紀、西暦200年 とかそれぐらいから、7世紀なんで600年の後半ぐらいまでの間に作られましたよ。これは古墳時代でも、古墳時代って結構皆さん頭の中からない人が多くて人気のない時代だというふうに言われてます。はい、次のページ、5ページ。じゃあ古墳って何ですかっていうんですね。これはお墓です。主にはその地域の権力者の、大君とか大臣とか、まあ、その辺のね偉い人のお墓ですよということで、これぐらいの大きさだったらかなり偉い人かなと思います。で古墳ってどれぐらい日本にありますか。16万基、コンビニの3倍だそうです、ね、でもコンビニがないけど古墳がある町っていうのもね、まあ、あるようですけれども、一応そういうことみたいです。じゃあ次のページ、サクサクいきますよ。最新の全国古墳の数多い順ランキング、
これは出たな。
じゃあ今週のねトップ10が出てますけど、はい、第10位岐阜県おめでとう。三重県おめでとう。第8位奈良県おめでとう。意外と8位少ない。
意外とやな、
うん、第7位福岡県、はい、第6位広島、はい、第5位岡山、はい、おめでとう。第4位千葉県。じゃあトップ3いきますよ。トップ3第3位京都、さすが。第2位意外鳥取県、
鳥取出身で
人口多いんじゃん。
13,000少ない。で第1位ね、第1位はもう堂々の兵庫県、これはもう揺らぎません、はい、数は非常に多いです
。すごい、さすが兵庫県、
はい、ということですね、はい、まあ、これも来週がまた楽しみだということで。7ページ5分でわかる古墳、出来たての古墳ってどんな感じでしたか。今見たらね草もうもうで、天皇陵とか見るともう草が生えたり木が生えてもうもうですけど、様子っていうのはこんな感じじゃなくて、石のね拳台ぐらいの石をずっと敷き詰めてる状態で、要は崩れを防止するために石をこうやってて周りにこう固めてるような状態。お祈りするところとかこうあったりとか、今登ってきた向こう側の道あったじゃないですか、我々が来た方、あれが前方部なんで四角い方ですね。でそこでお祈りしたりとかそういうことをする。で丸いところがお墓ですということなんです。だから一説によるとこの四角いところっていうのはなんかこの工事をしたりそういうお祭り用の舞台だったりとか、そういう考え方ですね。2段とか3段とかなっているところがありますよって、この絵の通りですね。周りに茶色いこのなんか筒みたいなのが立ってますけど、これが埴輪、要するに埴輪です。埴輪っていうのはよくこういうね人の形みたいなやつとか馬の形とか、ああいうのが埴輪ってなんとなく思うけど、もともとは筒状の壺みたいなものを立てています。でそれをずっと並べることによってここからが神聖なとこですよっていう風にしてる。じゃあ埋葬してたね、どんなものを埋めてたかっていうところですけど、埋葬した方が使ってた、まあ、イヤリング、ね、とか勾玉とか鏡とかバグとかブグとかそういうものが入ってます。古ければ古いほど入った人がそのシャーマン的な人、要は巫女さんみたいな、そういう人だとやっぱ鏡とか勾玉とかああいうものが入っていることが多いです。後の時代になってくると剣だとか馬につけた鎧とかそういったものが入っていることがある。だから時代によってちょっと変わっていくということです。はい、でここはちなみに上にも書いてましたけど、あの三角縁神獣鏡っていうのがここを33枚出土したそうです。でそれはお墓の中に入ってたのね。でそれを埋葬してるということなんですけど、それは何でかっていうのはちょっとよく分かりませんが、鏡っていうのは魔除けなんです。魔除けなのでそれを一緒にこう飾ってあげるっていう風にしたそうです。はい、じゃあ最後9ページで今日行こうとしてるのはこの黄色いところで、これ全国の古墳ランキングで大きさ、9ページね、大きさ表になってますけど、この黄色いところが今日行こうとしているところで、前回まではもうちょっと下の方の13位の上鍋とかね、前いたの24位のひし揚げとか言ったんですけど、今回はもうトップ10に入ってきます。
すげえ。
渋谷向山古墳とか箸墓古墳ね、この辺りをまあ今日は回るっていうことになってます。はい、あと最後これ10ページこれ古墳は近畿からっていうのでね、この赤丸のところが今皆さんがいらっしゃるところで、これ巻向く、ここは柳本古墳群のところですけど、巻向く古墳群、この辺がまあ一番古い でここから奈良盆地の北側に行ったり西の方に行って古市とか門司とかこっちの方にだんだんだんだんこう古墳が移っていってしかも大型化していったよっていうところですね。なのであの皆さんがよく知ってる大仙山古墳とかね、あの仁徳天皇陵って昔は言ってましたけど、そこなんかめちゃくちゃでかいのはだんだんだんだんこう大きくなっていくねっていうので、海側に大きいものを建てるっていうのは目立つじゃないですか。言ったら今で言ったらまあ言ったらあの東京タワーみたいな考え方ですけど、外国の人が見ても船で来たら あそこにこんな大きなものがあるっていうのですごくよくわかるというので、そういう大きくしたんじゃないかって言われてます。黒塚古墳、ここが黒塚古墳、これね、これが黒塚古墳です。大きさとしては130メートル、全長130メートルぐらいで3世紀後半ぐらいの作り。この古墳、ここがすごいのコーナーです。
ここはね、ここで
聞いたことあるね。築造はまあ3世紀後半なんで250年以降300年までの間だから、まあ、中国で言ったら三国志のもう終わりらへんとかその辺の話ですね、の時です。1997年の発掘調査で三角縁神獣鏡が33枚見つかりました。で被葬者は3名いらっしゃって3名、ね、で現在整備されてここに公園になっています。花見なんかできるね、こういう感じになってます。でここに資料館がありますんで、まあ、資料館ちょっと見てもらったら本物の、本物っていうかレプリカですけど置いてあります。まあ、ちょっと中入って見てもらっていいかなと思います。はい、説明は以上。はい、はい、じゃあ資料館行きましょう。はい、
ここはあの奈良県の東南部、東側ですね、東側の方に、古墳がずっとあるんですけれども、ここの特徴は、牧牧遺跡というのがここに桜井市、お隣の市なんですが、牧牧遺跡というのがありまして、弥生時代にいろんな、ここには唐子鍵遺跡というのがあるんですが、こういう大きな集落が12、3個墓地の中にありまして、拠点集落と言われてるんですけど、それが古墳時代だんだん弥生時代の終わりになってきますと少しずつ集落が墓地の中離れてます。それは大陸とか朝鮮半島日本の中での交流域が活発になっていくことで、ここも刺激を受けて、それで少しずつ変化をしていく。その中で瀬戸内の方からと大阪ですね、大阪ってこれは大和川っていうんですが、うん、大和川を介して、いろんなものが入ってくる。で東海地方からも少しずつ交流が できてくることで変化をしてきます。でその変化の中で牧牧遺跡というのが作られます。この牧牧遺跡の周りには牧牧古墳群というんですが、小さな100メートルぐらいの古墳が最初にできてきます。その次の保険山古墳という少し大きいのができるんですが、その次に橋墓古墳ですね、これ立派な可愛い格好してるんですが、これが280メートルぐらいでボンと現れます。全国的にもこういう前方後方形という後方墳じゃないんですが、こういう形をしたものは現れるんですが、大きいのはここで最初にできます。この中で初期大和王権が居住地としたところがこの牧牧遺跡でして、この中にずっと緑色で書いてる古墳なんですが、大体30数基ぐらいの大和王権の関係者のお墓ですね。それが3世紀の中頃から4世紀代にかけて34基この辺りで作られます。その後は今度は奈良市の方へ古墳群というのは移っていくんですけれども、そこでここの増補活動は終わってしまいます。こちらにはあの古遺跡といいます物部氏が古墳時代の中後期に大和の拠点としたところが現れまして、ここに一つ古墳群もありますが、こういう豪族ですね、豪族があちこちにまた活発に作り出すという、当初の大和王権の活動エリアがこの辺りになるということですね。この皆さんがおられるこの辺り、その中で黒塚古墳というのは展示館を持ってますが、黒塚古墳がここにあります。そんなに大きくないですね、130m、140m そこら辺なんですが、ここはあの盗掘を受けていなかったということで、当時の遺物がそのまま入っていると いうことですね。他の古墳はほとんどがもう盗掘を受けてます。少し残ってるのもあるんです。法華宮の古墳は盗掘を受けてなかったんですが、多分まだ石室の主なやつ、副室っていうのもたまにあるんですが、そういうのが残ってるのもあることはあると思われるんですが、掘らないとまだわからない。ということで、この黒塚古墳は3世紀の中頃よりちょっと後、後期のまあ中頃と言われている270年ぐらいではないかという時期なんですが、箸墓古墳は250年と今は言われています。昔は300年と言われていたんですが、ちょっと古くなりました、研究の成果で。そういう、割とこの全体の古墳群の中でも古手の古墳ですね。そういう位置づけになります。石室の中のレプリカの方へ移っていきたいと思います。ここがですね、あの石室のレプリカ、あの復元、まあ原寸大で復元ですね。ここは来る時に古墳の墳丘後円部を僕を掘りまして、一番下に礫を引いてます。で、礫を引いて一回水銀種じゃなくて酸化鉄なんですが、赤い色で全部塗りまして、でこの上にまた砂を乗せて、ブルーに少し石を、河原石ですね、河原石を乗せます。その中央に粘土を引きます、酸化鉄を塗る。そういう何遍もあの酸化鉄を塗るという、あの赤い色ですね、塗るという作業をしまして、この真ん中にクワッと言われてるんですが、高野巻の破片もありますので、まあ、大体普通は高野巻がこの辺りでは入っているので、多分高野巻だと思うんです。クワがそんなに大きな6メーターもあるようなのは、あんまり厳選してないの で、一応公にはクワということになっております。あの報告書ではクワって書いているのでクワなんですが、その後に修正を加えて、その研究者の方が、だけどもうそれはルーフしてないので公にはもうクワで通しますってことになってますんで、私は高野巻だと思ってます。その中に高野巻を入れまして、真ん中ですね、長方形に赤く、もう一つ赤くなってますが、あそこが亡骸を入れたと。赤い色は水銀種、2つの使い分けをしております。水銀種を入れまして、塗りまして、その中に亡骸を置いて、鏡ですね、蒲門帯神住居っていうんですが、小さい鏡、それからあの剣と刀ですね、それを収めています。その後にだから木棺を今度蓋しまして置いた後、粘土が土圧で曲がります。木棺がなくなった後が残ってるこの状態です。ですので、こういうカーブを描いてた、木材があったということですね。で、そのあたり上にまたぐるり石を乗せていって、だんだんとこう上げていくんですが、その途中で副葬品を乗せております。で、この鏡、三角縁神住居ですね、この鏡は33枚ありますけれども、これは全部木棺の上に並べてたんですね。こういう鉄とか矢尻とか、そういう武器、武具類も全部そうです。上に乗せてたんですけれども、この木棺が腐るまでに地震が起こってます。それでサイドへ落ちてるんですね。ただその時期はわからない、もう朽ちるまでということですね。まあそれはそういうことです。だんだんと石を積んで上まで上げております。この石の上げ方は初期の頃の積み上げ方でして、上まで同じ大きさですよね、割石の上も同じような割石で、最後はこう粘土で被覆しています。ですが、これをもう少し時期が下りますと、まっすぐに立ち上げて上に大きな石に乗せるようになる。メスリ山古墳とかですね、チャオス山古墳とか、そういうもうちょっと下がるとそういう作りになるんですが、初歩的なのはこういう合掌造りになっています。で、こういうものがあって鏡が乗っていて、地震があって崩れるんですね。で、上も崩れてきます。実は中世に大きな洞窟を受けるんですね。で、これが洞窟の穴のそのままなんですが、さすがに崩れてるので洞窟団も途中でもう諦めてしまった。で、実は一番向こうの方だけちょっと触られてるんですね。空洞が見つかったんですよね。まだちょっと触られてるんですが、それ以外は全部残っていたということで、この時期の 埋葬の仕方そのまま残っている。ここから判断しますと、この方は男性であって、特に展示してますが、あの鎧とか兜ですね、兜、まあそういうものを置いて、ありますので、武人であったと。で、三角部鎮守教は中国教と言われてますので、まあ国内っていう人もいますが、文様からしたら国内ではとても作れない時期ですので、最適ながら、そういうものを大量にここに入れてるってことは、ここに日本へ入れる関係をしていた人じゃないかというふうに想定されるということですね。だいたいそういう、ここは施設になります。ここで特徴的なのは鉄 の、 あの管なんですが、輪っかになって U 字型、何か分からないので U 字型してるから U 字型というんですけれど、そういう U 字型の鉄製品、すぐ隣でも展示してますが、こういうものが出てます。鉄の板ですね、真っ平らにしたものを曲げてます。当時の日本ではこういう技術はまだ見つかってない、できてない。あの当時ですとまだ鉄底と言いまして、鉄の板を朝鮮半島から持ってきて、それを叩いて熱を通して叩いて切ったりして、で作り上げていくというレベルの製鉄関係しかありませんので、そういうものが入っているということは、やはりここもよそから、その大陸の方から入ってきたということが言えるわけですね。
お疲れ様でした。古墳の名前は、安東山古墳、これは当て字ですよ。前方後円墳、今見えてるのが多分前方部、向こうが丸いと思います、はい、で第10代崇神天皇、まあ、第10代って言われたらね、よくわからないです。あの正直初めて多分この大和政権で王様になったのがこの人じゃないかって言われてます。で全長は242メートル、築造は4世紀前半で、これはここは全国16位ですね、大きさはね。この崇神天皇というのは、まあ実在を、まあ、してるんじゃないかっていうことは結構有力視されてるよっていうこと。14ページに崇神天皇のことを書きました。被葬者関係者の深掘り1、これ日本書紀では三巻入比古イニエのスメラミコ、とか、あと初国シラススレメラミコっていう名前。崇神天皇っていうのは後からつけたね、寛風四号って言って、あの死んだ後の名前なんで、そういうお名前だったということで書いてます。この当時、この崇神天皇の時に、この大和政権、ここでね国を建てた時に疫病が流行って、なんか2分の1ぐらい死ぬっていうことがあったらしいです、人が。これの時は困ったなって言って、崇神天皇の夢の中に三輪山の神様が、大物主っていう神様が夢に出てきて、私を祀りなさいと、三輪山に祀ってちゃんとこう神社建てなさいと、そしたら治めますよっていうことで夢に出てきたから、今大神神社っていうのを山をご神体にして神社建てたというふうに言われてます。でその時にお酒もね一緒にこう捧げてくださいっていうことを言われたんで、お酒の神様で大神神社になってますということで、そのお宮の中に天照大神も一緒に祀ってたそうなんです、この崇神天皇のお宮の中に。その時に神様っていたずらが好きなんで、いたずらって言ったら怒られるけど、言ったらたたるんですね。たたる、たたるって分かります、要は悪いことするで、悪いことするっていうことに思ってるから、じゃあこの天照大神は別で祀らなきゃいけないっていうことにこの人は思った。なのでお宮から初めて出して、三輪山のすぐ横に桧原神社っていうのがあるんです、そこに初めて移して、でそこから転々として天照は伊勢に、今の伊勢神宮に行ったっていう話なんで、だからそこからスタートしてるよっていうことですね。はい、でそれになったら、まあ国が収まってきたんで、この人は国中を、あの従わない勢力とかを従わすための指導将軍って言ってね、自分たちの配下に置くために派遣をして、まあ、勢力を一掃したっていうような、まあ、だから日本の本当に最初の方の、まあ、王様ですという感じで言われてます。はい、以上、
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ移動します。お疲れ様でした。渋谷向山古墳、ここがこれ、この小山みたいなね、はい、全長が300メートルです。300メートル、第12代慶光天皇と言われてます。はい、ここはね全国でも第8位です。
素晴らしい、よう頑張った、よう頑張った。来週も抜かれないように頑張りましょう。
はい、ただ大きくなった
りするということで、でね、姿っていうのがすごく綺麗なんですけど、この古墳はここからちょうどこの奈良盆地がちょうど見えるって言って、この奈良盆地の南側がずっと見えて、で大和三山も見えますし、後ろ側にはまあ向こう側になります、ちょっと見えにくいけど三輪山とか、
三輪山
向こう側、うん、いう、まあこんな感じです。昔の人もこういう風景を多分見てただろうなっていう気は、これ渋谷向山はなかったですけど、うん、でもこういう感じだったんじゃないかなって思います。でこの景光天皇っていうのが1ページめくってもらって16ページに書いてますけど、あの皆さん知ってると思いますけど、大和たけるのお父さん、大和たけるって分かりますか？大和たける、
大和たけるの御事、
そうそう、大和たけるね、はい、この人ね、大和たけるってすごいお父さんから怖がられてたんです。うん、双子で生まれててお兄さんがいるんですけど、お兄さんがちょっとまあお父さんの恋人を取っちゃった、でちょっと注意してきてくれって言ったら、この大和たけるがもう全部お兄さんをボコボコにしばいて殺しちゃったんですよね。でそれでお父さん引きまくって、ちょっとあの九州に熊襲征伐に行ってくれって言われたんです。こいつ近くに置いたらやばいから行って、熊襲征伐に行くんですけど、まあ、熊襲のね、熊襲たけるっていうの人とこう倒すんですけど、その人をやっつける時も助走してね、忍び込んで、でちょうどこう新築祝いかなんかしてるところを忍び込んでいって、お酒を継ぐふりをして、その剣でぶっ刺すっていうね、いうそのちょっと暗殺地区な感じでやっつけて、それで征伐して、その帰りに出雲も寄って、で出雲のたけるっていう人もいたんですけど、出雲のたけるも騙し討ちみたいな感じで、まあ仲良くなってフレンドになって、じゃあ川で水浴びしようって言って、で水浴びして出てきて、手合わせって言って剣をね、血合いをしましょうって言って、仲良くなったから剣を交換しましょうって言って、その出雲のたけるの剣と自分の剣を交換したんだけど、その相手の渡した剣は木刀なんですよ。でこっちは本物の剣を交換してもらったから、それでもうぶっ刺してやっつけるって、これちょっとヤバめの人なんですね、この人。帰ってきて、お父さんと帰ってきて、両方やったよ、やったぜパパって言ったんですけど、パパはちょっともう怒ってるわけね、そこでね。じゃ あの東方征伐行ってくださいって、もう一回もうすぐにもう行ってって言って、で行って帰ってくる途中に、まあ、伊吹山っていうところがあるんですけど、そこに寄って大きなイノシシに会うんですけど、実はそれが山の神様だったんですけど、まあ、それはちょっと山だけではちょっとまあ無視したというか、存在に扱って、それで山の神を怒らして、結局そこでまあ亡くなるっていうことになったんですね。でついでに言うと、その時に足がすごく腫れたそうです、死ぬ亡くなる前に。で3つコブができた、でその3つコブができたから、その亡くなったところを三重と呼びますと、っていう風な逸話があるぐらいの話っていうような方です。ただまあかわいそうな方なんですけど、まあそういうね、これは多分逸話だから本当にそういう話があったかどうか分かんないけど、時代に全国まだまだ平定できてないから平定事業をしたよっていうのがね、大和たけるさんが最後亡くなる時にここの時世の句を読んだんですけど、大和は国のまほろばたたなずく青垣、山隠れる大和氏うるわしという時世の句を読んだ。要は大和の国っていうのはすごくね、最もいいところで重なり合った山々のこの垣根、この山を垣根という、その中にある大和っていうのはすごく美しい国だなって言って最後亡くなったと。要はふるさとのこの景色を見てたじゃないですか、若い頃は見てたはずなんです。だからこの景色を思い出して亡くなったっていう歌だ。だから多分大和たけるもこういうのを見てたんじゃないかなっていう、そういうお話です。はい、以上です。
はい、今日古墳ツアーに参加していただきました方から、すごい古墳をいろいろ全国で回っているという方がいましたので、おすすめの全国の古墳を教えていただければなと思います。
は
い、
今皆さんが注目されている富雄丸山古墳ですね、蛇行剣とかが出た あそこが一番おすすめだと思います。注目ですね。
なるほど、はい、その古墳というのは、はい、例えばその他古墳と違って何か違いが大きくあるとか、この魅力的なところってのは何なんですか？
やはりあの東アジアの最大級と言われている蛇行剣が出土したところですね。はい、他では類を見ない長い やつですね。
そうなんですね、はいはい、古い時代の権力者の人たちが権力をこう誇示していたというそういう証拠になるのが例えば長さとか、うん、量とかそういうのあるんですかね、
はい、やっぱり長いっていうのは類を見ないんですよね。剣っていうのは武器なので、
はい
はい、それがあんな風に長いとは武器とは使えないので、はい、やっぱり祭事系かなっていう風に言われて今調査をしている段階なので、はい、注目していてください。
あ、分かりました、ありがとうございます、
はいはい、
であと例えばあのここの奈良以外に、はい、全国でぜひこの古墳は皆さん行ってみたらいいんじゃないかというものがあれば教えてもらいたいんですけど、
和歌山にある風土記の丘の方に古墳群がいっぱいあるんです、
はい、
なのでそこはもう見どころいっぱいですね。その山が全部古墳なので、はい、もう一日潰れると思います。
あ、本当ですか、
はい、
じゃあ最後には一番こう古墳を見る魅力について何がいいなと思って古墳をこう 見たりされてるのか教えてもらえますか。
はい、まず古墳っていうのはお墓なので、はい、そのお墓がどんな形状であれ残っているっていうのはやっぱり、はい、ありえないことですよね。
そうですね、
はいはい、年代ごとによって古墳の作り方あるいは石室の中とかも異なってくるので、
はい、
それを見学したり、はい、あるいは先生方の文献読んだりその中で自分でこう学んでいけるっていうのは魅力を感じます、はい、
あ、
古墳はバラバラなんですけどまず山の地形がポイントになってくるのでバラバラに一見見えるんですけどまず石室とかお墓があのいや古墳ってお墓なんですけどその中の石室っていうのがあるんですけどだいたい方向的に方角的に同じなんですね、まあ、違うところもあるんですけどでも結局それ山の向きとかその古墳の作りによって違ってくるっていうのがあるのでだいたい統一して、まあ、南に石室があったりとかだいたい一方方向ですね。
すごい、
いえいえ、
すごい。
今日はいろいろ古墳を見てきましたけど、はい、まあ、なかなか桜井市ってなかなか来づらい場所かなと思うんで、
はい、
ぜひいろんなこういう情報を聞いていただいて、はい、足を運んでいただければなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここがね、箸墓古墳、これが箸墓古墳です。さっきの黒塚古墳の出ましたけどここがまあ一番古い前方後円墳、この大型の前方後円墳っていうものでは一番古いです。3世紀の中旬ぐらいだから250年ぐらいのところで作ったということです。ここは陵墓指定はされてて被葬者がね、大和トトヒモモソ姫、大和トトヒモモソ姫、大和トトヒモモソ姫ドリフみたいなダダダダダダダダみたいなのがあるけどね、この人が被葬者って言われてるんですけど三輪さんの神様大物主の奥さんです。神様の奥さんで、この人も、まあ、シャーマン的な人で、あ、まあ、これちょっと物語的に言うと大物主のと毎日、ま、毎晩毎晩通ってくるんですね。当時昔なんで通い婚なんでご主人さんが通ってきます。通ってくるけど夜だから顔が見えないじゃないですか。つか顔が見たいんだっていう風に言ったと。そしたら明日見せるけど絶対にびっくりしないでねっていう約束をした。そして次の日にじゃあその桃子姫さんが櫛の箱、紙を解く櫛あるでしょ、それの箱の中パッと開けたら白い蛇が入ってたと。でそれが大物主の姿なんですね、だったと。でその大物主は約束破られたからって言って山に神和さんの方に書いてあった。その時にそのびっくりして桃宗姫さんは器ですよ、日本書紀に書いてあるんですよ、尻餅をついちゃった。びっくりして尻餅をついてそこに箸
ちょっとつい
て、そうそう、箸があってそこをほどをつくって分かりますかね、陰部で女性のをついて亡くなってしまったっていう話がある。それが神話の話でももうちょっと調べると箸っていうのはだからここ地名が箸中なんですね。箸中でここ箸墓で箸はこの箸だけど今の箸って2本の箸でしょ、じゃなくてトングみたいな形してて当時はトングみたいな形でそれがそのついたっていうのは神話だけどもしかしたらお産の時にその箸をこのトングみたいに使ってたらしいんです。 お産の時もその産道を広げたり赤ちゃん取り出したりするのにそれを使ってたから、もしかしたらお産で亡くなったのかもしれないっていう話なんです。でもまあ何しかこのシャーマンみたいな人を
信じてない。
でそうで、この、まあ、シャーマンみたいな人だから、まあ、卑弥呼とこう合わせて卑弥呼の墓なんじゃないかっていうふうに一応言われてる言われてます。だからそれは本当かどうかまあ分からないですし、まあ、卑弥呼っていうのが本当にいたのかどうかも分からないけれど、まあ、一応そういうふうに言われてると。だから卑弥呼の墓があって、今通ってきたけど巻き向くっていう場所があって、その巻き向くの遺跡があって、まあ、ここがだから邪馬台国っていうそのまあ根拠というか、そういうのはここなんじゃないかっていう話なんですね。単純にこの墳形がすごく綺麗、この形がね、3世紀に作ったにしてはですよ、これ設計して綺麗な形をこの地面にちゃんと設計してね作るわけですよね、石を積んで。でそれをやっぱりその古代の人がやったっていうのがまあ一つすごいなって。でここは何て言われてるかっていうと、昼間は人が作って夜は神が作ったって言われてます。でその石はどこから持ってきたかっていうと、この南の方に二条山って二神山っていうのがあるんですけど、そこからなんかリレーで運んできたらしい、人が並んで、でここに積んでいったよっていう、綺麗な形が綺麗な古墳です。はい、ということでした。説明以上、は
い、ありがとうございました。
あそこら辺でちょうどこうみんなで集まれるんで、ちょっと
駄菓子屋の御曹司プレゼンツ第158回駄菓子大抽選大会。はい、ということでございまして、よくぞ集まった我が精鋭たちを今日はですね、今日の抽選大会は奈良ということなんで、奈良にまつわるお土産を皆さんにプレゼントしたいと思います。ちなみに当たりは10個あります。まあ駄菓子屋の息子なんで御曹司なので、ここは皆さんに1人1個ずつ駄菓子をこの袋から引いていただいて、その駄菓子に再抽選をして、皆さん各自1つ違う駄菓子なので、で私があらかじめ決めておいた駄菓子とプレゼントの組み合わせを発表してお渡しするという駄菓子屋プレゼンツ大抽選大会。
あ、素晴らしいね。
ということで、皆さんちょっとあのね、
ちょっと地高用でって、地高用
こうね、プチプチに絡んで名古屋から持ってきたっていうのは、うまい棒が入ってるからね。
一等はハワイだってよ。
はい、じゃあ皆さん、あの一人ずつここから一つですね、好きな駄菓子を引いてください。向こうから行って、じゃあ、はい、はい、あ、もう何でもいいから、
はい、なんかみんなうまい棒だな。
納豆は
やりやすいかな。あれ、みんなうまい棒だな。
溶けてる溶けてる、それ
分かんないけど、怖い
しないと目がおかしくなる。
マンガロンか。
あ、私、はい、ありがとうございます。
おー、見て、一番上の
見ても
オレンジです。
ストーンボタン、明太子、
牛タンです。
いいですか、私も。
どうぞ。
すいません、ありがとうございます。
やっちゃうやろ。ビッグカツでしょ。
それがあかりかな。
全然懐かしい。
これやろ。
何味
やろ。
懐かしい。
あれ、まだもらってない人います？西郷さんも引いて。西郷さん、これ、はい、
大阪ですね、これが一番かもしれないよ、はいはい、
ありがとうございます。
牛タン、
はい、
牛タン、
あれ、こんなもんで、あとこれで皆さん一人一個ありますか。
みんな引いた、みんな引きました。
はい、あれ本当に20個買ってきたけどな、まあいいや。はい、はい、回るやつないし。ここに書いてあることを言うだけやんか。はい、じゃあ 抽選大会組み合わせ発表。はい、じゃあまずですね、うまい棒、うまい棒、皆さん持ってますか。はい、一つ目の当たりはサラミ味。はい、絵はがいきます。
チッカーさん、はい、じゃあチッカーさん来てください。
エビマヨネーズ、おー来たわ、
はい、習いはがき、はい、
どんどんいきますよ。のり塩、の
り塩、はい、はい、はい、じゃあ次どうぞ。
はい、次カツシリーズ、
カツ、
早めに出た、
カツ、
カツシリーズ、当たりがですねビッグカッチャーン、絵はがき、
絵はがき、また絵はがき、絵はがきばっかりやった、絵はがき、はい、
はい、次いきます。はい、次ですね、私も知らない奈良土産1位、うまい棒、
うまい棒、
とんかつ味、これは奈良土産1位、はい、次奈良土産2、
どれか、どれか、
はい、奈良土産に次うまい棒、納豆、
納豆の人、はい、じゃあどれか一つ見てください。
はい、ありがとうございます。
最後奈良土産さん、うまい棒、
うまい棒、うまい棒、
牛タン塩味、
牛タン塩味、
はい、
どちらにしようかな、やっぱり膨らんでる、はい、
次もう一回絵はがき戻ります。はい、うまい棒、シュガーラスク、
シュガーラスク、
はい、
そんな 目がチカチカしてますけど、
奈良コースター、コースターね、コースターのプレゼントはこれもありますよ。うまい棒、明太子味、あ、エロディさん、奈良コースター、はい、続きまして、奈良キーホルダー、これはチョコマット、マグネットで、最後皆のども現金が欲しいか、現金、金欲しいか、カツシリーズ、味噌カツ、おめでとうございます。
はい、
5万ドーン、ごまんドーン、ベトナムのお金です。
ベトナムドーンです。
はい、これいいんですよ。
マジで。
最後、最後いきますよ。皆さん当たってない人いらっしゃいますか、まだ。はい、最後たこ焼き味、たこ焼き味、はい、ありがとうございます。最後、スタバカード1000円分、以上、第156回駄菓子屋プレゼンツ駄菓子抽選大会でした。
あと何も当たってない人、何も当たってない人は